聖書の箇所をお読みいたします。テモテへの手紙第一章の12節から16節まで。テモテへの手紙第一章12節。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないことでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受けるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。驚くばかりの恵みなりき、好みの汚れを知れる我に。テレビの CM やドラマの挿入歌としてたびたび使われてきた賛美歌の一節です。一度も教会に行ったことのない人でもきっと一度や二度は耳にしたことがあるに違いありません。驚くばかりの恵みなりき、好みの汚れを知れる我に。好みの汚れと日本語では訳していますが、もともとの英語の言葉には悪党、恥知らずなもの、見下げ果てたものという意味があります。つまりはどうしようもないものという意味です。今日の箇所でパウロはまさに私はそんなどうしようもない人間であったと自らの過去を振り返ってもいます。13節にはこうあります。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。この表現、決して誇張ではありません。使徒の働きによれば、ステパノが裁判にかけられた際、当時サウロと名乗っていたパウロは、ステパノを殺すことに賛成していたとあります。また使徒の働き8章はこうも記します。サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。13節でパウロが告白する通り、確かに彼は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者だったのです。ただしこれらは、パウロがまだキリストのことをよく理解していなかった時代、キリストに出会う以前の出来事でもありました。13節の後半。しかし、信じていない時に知らないことでしたことだったので、私は憐れみを受けました。でも、キリストに出会う以前のことだからといって、無罪とはなりません。法律を知らなくても、法律を破ってしまえば罰を受けるのと同じです。パウロは自分自身が言い逃れができないことを理解していました。有罪であることを知っていました。かつての自らの行動が裁きに値し、厳罰に値することをちゃんと分かっていました。そのまま仮に滅びに至っても、何の文句も言えないことをちゃんと理解していたのです。しかし、ある日、パウロの人生に大きな転機が訪れます。キリストに彼は出会うこととなるのです。そしてキリストに出会った瞬間、パウロはキリストの憐れみに遭遇するのです。16節。しかし、私は憐れみを受けました。キリストとの出会いはパウロに罪の許しと永遠の命をもたらします。16節は次のように記します。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自身を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。永遠の命を得る。キリストに出会った時、 そしてそのキリストを自分自身の救い主としたとき、パウロは罪の許しと永遠の命を手にするのです。でもキリストとの出会いは、パウロに罪の許しと永遠の命をもたらしただけではありませんでした。そうではなく、キリストとの出会いはパウロの人生を一新させ、彼に新しい歩みをもたらしたのです。12節でパウロはこう記します。私は、私を強くしてくださる私たちの主、キリストイエスに感謝しています。なぜならば、キリストは私を忠実なものと認め、この務め、すなわち、使徒に任命してくださったからです。かつての大迫害者が救い出され、恵みと慈しみに包まれ、使徒となり、新しい歩みを始める。誰も想像すらできない偉大なる神の御業に出会ったとき、パウロの人生は、それまでとは全く異なり、新しい一歩を踏み出すのです。ところで、この一連の出来事は、世の人々に対する神のメッセージであるとパウロは主張します。16節でパウロは次のように記すのです。それは私を人々の洗礼にするためでした。あのパウロが救われるのならば、私だって救われるに違いない。あのパウロが神の恵みに預かれるのであれば、私だって永遠の命は与えられる。あのパウロが新しい歩みを始めることができるというならば、私でも新しい一歩を踏み出すことができるはずだ。そんな人々の洗礼とするために、神は私を憐れみ、救い出してくださったのです、とパウロは記すのです。15節。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受けるに値するものです。私はその罪人の頭です。なんと、すがすがしい言葉でしょう。私はあいつとは違う。あんなひどいことはしない。そんな言葉が飛び交うこの世にあって、パウロは己を罪人の頭と表現するのです。しかも注目すべきことに、このフレーズは過去形ではなく現在形です。私はその罪人の頭でしたと、キリストを知らなかった時代、教会を迫害していた時代を解雇しているのではなく、今、まさにこの瞬間、私は罪人の頭なのだと告白しているのです。私は自分なりに一生懸命にやってきたんだ。そんなつもりはなかったんだ。あの時は仕方がなかった。他の奴らだって同じことをやっているではないか。そんな言い訳に明け暮れる人間たちを尻目に、キリストに出会い、悔い改め、恵みと慈しみに触れたパウロは、今でも自分こそが、使徒となったこの自分こそが、罪と汚れに満ちた罪人の頭なのだと告白するのです。過去ではなく、今この時点で、私こそが罪人の頭であると堂々と宣言するのです。15節。私はその罪人の頭です。あなたは自分自身が罪人であると知っていますか？そしてあなたは自分こそがその罪人の頭であると知っていますか？もしそうでなければ、神の恵みも憐れみも慈しみも実はあなたとは無関係です。シンプルにあなたは救われてはいないのです。でももしあなたに罪人としての自覚があり、もしあなたに自分こそが罪人の頭であるという認識があるならば、すなわちどうしようもない、見下げ果てた人間だという自覚がもしあるならば、神の恵みと慈しみはそのあなたのために備えられているのです。神の救いはまさにあなたのためにあるのです。神にすがりなさい。神により頼みなさい。 神はあなたに罪の許しと永遠の命を与え、あなたの人生を新しくしてくださるからです。15節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に。救い主にある恵みと慈しみを覚えながら、神の皆を褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、私は実に罪深いものです。心からあなたを愛すことはできません。隣人を自分自身のように愛すこともできません。何をやっても自己中心であり、日和見主義であり、あなたの御言葉に立ち返ることの実に少ないものです。ふと気がつけば、この世の常識と価値観に押し流されています。テレビや新聞では来る日も来る日も事件が報道されます。なんと醜い奴らだと思います。周りの人々を見つめては非難の目を向けます。でも本当は私も罪深いのです。彼らと同じように罪と汚れに満ちているのです。いいえ、彼らではなく、この私こそが罪人の頭なのです。あの人でもなく、この人でもなく、パウロでもなく、悪いのはこの私自身であり、この私こそが罪人の頭なのです。そんな罪人の頭であるこの私をあなたは慈しみ、憐れみ、永遠の滅びより救い出してくださいました。そして罪の許しを与えるだけではなく、あなたは私の人生にも新しい道を作ってくださいます。ただあなたの恵みにすがります。ただあなたの慈しみに頼ります。十字架と御言葉によって私たちを支えてください。聖霊の励ましと導きによって、罪人の頭であるこの私をも支えてください。そして、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたというその御言葉が、まさに真実であることを、私たち一人一人の人生を通して、あなたご自身が明らかにしてください。私たちの唯一の救い主なる、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。